政治と宗教を問う神道仏教から財務心理教まで、
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
先週のね、はい、金曜日の15日に表現者クライテリオンの最新号、はい、こちら発売をしたんですけども、そのタイトルが政治と宗教とっていうタイトルなんですね、
はい、
でサブタイトルが、まあ、神道仏教から財務心理教までということでね、まあ、いわばその言論史の中で、まあ、もう6年やってきてますけども、まあ、初めて宗教問題っていうのをね、うん、まあ、真正面から取り上げるっていうのを、まあ、やったわけですよ、
はい、
でこれをねやろうと思った直接のきっかけはね、まあ、やっぱりあの統一教会問題でいろいろと、うん、まあ、ずっと揺れてるわけじゃないですか。自由民主党とそれから統一教会がいろいろと癒着というか関係をしてて、はい、それ問題ちゃうかということになって出たわけじゃないですか。で、だからこれ政教分離のどうやねんとか言われてたわけですけども、それ以外にもですね、やっぱり今年の重要キーワードで財務心理教っていうね、
はい、
この、まあ、番組でも取り上げたじゃないですか、
うんうん、
まあ、の財務省の緊縮財政の思想っていうのがもう思想っていうかもうほとんどこれ宗教なっとるやないかという批判をね、これ森永卓郎さんって我々の友人の経済学者の方ですけどね、が、これはもうほとんど宗教だと。で、宗教は宗教でも、まあ、カルト宗教だと。もうろくでもないのこれという批判をしててね。結局、政教分離とか言いながら、その具体的な神様とかいないけど、なんか、財務心理教という教えがあって、数個の教えがあって、もうプライマリーバランスを黒字化せねばいかんのだ、プライマリーバランスを黒字化せねばいかんのだ、今日も明日も明後日も増税増税増税だ、予算カットだ、みたいな。
聞きたくない。
ね、そういうなんか、財務心理教信教みたいなね、うん、ことをこうずっと唱えてるような状況に、あると。宗教と政治は絡んだあかんとか言いながら、お前が宗教なっとるやないかっていうのが、これ森永卓郎さんがこう批判されてることですけども。
はい。
だから結局ね、政治と宗教っていうものについて、我々十分なんか論じてこなかったことがあるので、これは我々、その雑誌だけじゃなくて戦後日本が。だからね、もっと適正にちょっと政治と宗教考えなあかんのちゃうかと。で、そもそもね、アメリカの大統領とか、最初に、大統領としてちゃんと真面目に仕事しろよって言われてるときに、宣誓したりするわけですよ。聖書に手を置いて。
うんうん、
だから、アメリカの大統領の誠実性というものは実は、キリスト教によって支えられてるわけですよ。だから、政治と宗教分離なんてしないんですよ。
そうですね。もう、そこでだってね。
う
ん、
そう。
誓ってますから。
で、さらに言うとね、うん、天皇陛下って言ったら神道じゃないですか。
うんうん、
ね、だって、新滑祭大上祭ってあれ、神事、神のことですよ。
はい。
で、その、出雲大社とか、だからまあ伊勢神宮ですね。伊勢神宮やとかいろんな神社って、これ、そのご先祖様じゃないですか、天皇陛下の、
はい、
今の。だから、宗教グループじゃないですか。
言ってみればそうですね。
だけど、その天皇陛下が任命しないと、総理大臣は総理大臣になれないんですよ。
うんうん。
総理大臣任命するってめちゃ政治じゃないですか。
うん。そうですね。
ね。だから日本ですら、政治の権威っていうのは、
はい、
天皇、あるいは神道と関係の深いというか、
うんうん、
その天皇によって支えられてるわけですよ。
はい。
そういうのに政教分離ってどうなってんねんと。
うんうん。
っていうか、公明党あれ与党やけど、あれ創価学会の政党って誰でも知ってるやないかと。いうのとかみんなあんまり分かってないわけですよね。うん、当然これ、全然あったっていうの、キリスト教の政党があったっていいし、仏教の政党があったっていいし、そんなもん世界的な常識として当たり前なんだけど、そしたら、政教分離ってなんやねんってなるでしょうから、うん、まあ、その辺がね、ちゃんと整理ついてないから、結局過剰に政治において、宗教というものを、忌避するから、回避するから、宗教の中心から倫理とか道徳とか、経験さとか、真面目さとか全部なくなって、まあ、企業との癒着とかがどんどん進み放題になるという問題が起こってるんですよっていうのを今日はね、この雑誌の中で取り上げたお話したいなと思います。
よろしくお願いします。聞けば 政治と宗教が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる
から。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、政治と宗教を問う、神道、仏教から財務心理教まで。
うん。でね、やっぱり今、奈緒ちゃんも、ちょっとこの CM 中に言うてましたけど、
はい、
政治と宗教を問うって聞いたら、
うん、
ちょっと硬い感じがね。
そんな感じがしますね。
ね。
うん。
なんかこう、いや、なんか難しいな、わからへんな。
ちょっと構えちゃう感じが。
ね、あるでしょ。
はい。
で、そういうのをまたその政治と宗教の関係についての認識を、うん、まあ、妨げてるわけですよ、うんうん、空気の中で、
はい、
でだから、え、なんか難しいっていうか、ちょっとやばいみたいな感じがあるじゃん。政治と宗教、
はい、
もともと政治と宗教は分離しなあかん、政教分離って言いますけど、これ子供の頃の習いますよね、社会科で。
習いましたっけ。
習うんです。それで、ね、なんで日本で政治と宗教をこれ分離しなあかんかってなってるかって言ったら、やっぱり戦前の苦い記憶っていうのがあるわけですよ。
うん、
戦前はやっぱり軍国主義でね、なんかもう変なことしたと、戦前はあんな悪いことしたと。その中心にあったのは、まあ、国家神道っていうものがあって、なんか天皇陛下万歳とかって言ってね、なんかこう天皇陛下を神様として崇め立て祀って、で戦前の日本の空気全体が歪んで、
うん、
まあ、しまって、でそれでおかしなことになったんやから、うん、やっぱり政治と宗教が絡んでたら、それへんちくりんなことになっちゃったから、そこは分離しましょうというイメージでみんな考えてるわけですよ。
はいはい。
まあそれはね、まあ一面において正しいんですけども、政治と宗教って分離できないんですよ、そもそも。なんでかって言ったらね、人間はそもそもね、宗教的な側面があるわけですよ。
うん、
こう神様のことを信じてたりとかね、困った時に神様なんとかしてって祈ったりね。
ありますあります。
こうなんか好きな人できたら私のこと振り向いてとかね、
うん、
神頼みとか行くじゃないですか。
行きます ね、
ね。でもう絶望的になったら、もう息子の命をなんとか救ってくれと。だからね、人間の精神っていうのはどんな人でも多かれ少なかれ宗教的な側面を必ず持つんです。
あ、
うんうん、でそれで政治というのは人間が行うでしょ。
はい。
だから人間が政治を行う以上は、その政治には宗教的な側面が必ず入るんです。
うんうんうんうん。
にもかかわらずですよ、はい、その政治から宗教的な側面を排除するってことは、うん、僕たちの人生から祈りというものを排除しろと言われてるので一緒なわけですよ。
はあ、なるほど。
こうあれなんとかなってほしいっていう願い、はい、願いすら否定されるわけですよ。願いと祈りって近いじゃないですか。
そうですね。
五穀豊穣、例えば願うと、収穫たくさん取れたらいいなとか、今日旅行行くけどもちょっと雨降ったら嫌やなと、てるてる坊主最近吊るしてる人少ないけど、てるてる坊主吊るしとこうかなと、
はい、
いうのも含めて生きてるわけじゃないですか。これね、日本の政治をやるときにもですよ、はい、いやデフレが早くなくなったらいいなとか、
うん、
あるいはもうこの戦争早く終わったらいいなとか、あるいは不況で困ってる人が救われたらいいなとかっていう思いの実現手段が政治じゃないですか。
はい。
そこを取ったら政治はどうなるかっていうと、岸田文雄的政治になるわけですよ。 わかります？
うん、もうだから中身がないというか。
そうだから無機質な、
はい、
もう砂利を噛むような、砂を噛むようなものになるんですよ。で、そこにこう適正な宗教的な要素っていうのをワンピースちょっと入れるとね、一気にね色づくんですよ、
うん、
カラフルになるんですよ、政治が、
はい、
景色が。なんか結局政教分離というのはそこの重要なピースを取っちゃいかんのですよ、政教分離って言って。じゃあ本来ね、政教分離って何かで、これ定義上政治学的には簡単でね、特定の宗教の優遇はしちゃダメよってことなんですよ、
うんうん、
特定の宗教を強制したり、特定の宗教にはお金いっぱいあげるけど他の宗教は嫌いやからお金あげへんとか、
はい、
あるいはなんか特定の宗教に国教として、それをこう国として支えていくとか、
うんうん、
それはやめとこうと、
うん、
そこはやっぱり政治的なリベラリズム、自由に反するから。せやけど宗教を持つこと自体は批判してるわけじゃないんですよ、
はい、
特定の宗教の奨励がダメなだけで、
うんうん、
政治家が宗教を信じるのは大変結構なことというか当たり前のことなんですよ、
うんう
ん、でさらに言うと特定の政党が特定の宗教を主張してたって全く問題ないんですよ。ただ行政として、
はい、
行政として特定の宗教を奨励とかすることだけはやめましょうって言ってるだけですから、
うん
うん、それだけの話なんですよ、
うんうん、
だから別にね、政治において宗教を語って全然構わないだけど、今みたいな理解じゃなくてね、なんか政治において宗教を語ると、いやなんかそれダメなんじゃないか、やばいなそれもみたいな、
うん、やっぱりそのね、皆さんの中でその以前の統一教会の問題が残ってるから、うん、やっぱそういうイメージはありますよね、
うんうん、そうなんですよ、
うん、
だからそこがまあ誤解をされてるところなんですよね。で、そこで今回我々は政治と宗教の関係を問うで、もう繰り返しになりますけども、政治的に行政的に特定の宗教を差別、区別、優遇することは許されないとしても、一人一人の政治家がいろんな宗教をちゃんと持つということがとても大事であって、まあ、初詣に行ったって祈りを持ったって別に全然構わないわけだから。で、それがあって初めて日本国民の五穀豊穣だとか、日本の繁栄だとか、っていうことを願うっていう気持ちにもこう繋がっていくわけですから、そういうものをしっかりと復活しましょうということを改めてここでは主張してるんですね。で、やっぱりこの背後にはね、宗教というものについての無理解があるわけですよ。宗教っていうのはね、一言で言うと、真とか善とか美を追求するものなんですよ、
うんうん。
正しいものを追求するっていう心の動きを宗教と言ってるわけで、学問っていうのは真実を追求するものだし、芸術っていうのは美を追求するものだし、そして政治っていうものは善を追求するものなんですよ。
はい、
だから、学問も芸術も、そして政治もまた、まあ宗教的な側面を当然、持ってるというか、宗教の一部と言ってもいいぐらいなんですよね。それぐらいね、宗教ってね、広いものとして捉えなあかんわけで。で、だから皆さん、私は宗教なんてないよって言ってる人ですら、困った時にこう、神頼みしてしまうぐらいですからね。
そうですね。うん、確かに。だから、
自分自身が宗教的な存在なんだっていうことをね、しっかりと認識してもらいたいと思うんですよ。で、にもかかわらず宗教は全部排除してたらどうなるかって言ったら、学問から真実を追求する精神もなくなってくるし、芸術は商売だけになって美を追求するっていうことがなくなってくるし、政治も権力欲を満たすだけになって善を追求するという本文を忘れてしまうことになるんですよ。だから、日本社会から宗教的なるものというものが忌避され、蒸発してしまったがゆえに、まあ、芸術は商売に堕落し、学問っていうものもこれビジネスと結託をし、そして政治もまた権力とかお金とかと癒着が進んでしまうっていうことになってしまったんだから、今一度ね、我々はね、宗教的なものをね、取り返さなあかんわけですよ。まあ、いうことなんですよね、
うん。無機質になっちゃいけませんね。
で、無機質になっちゃってるから、経験な気持ちがないから財務心理教みたいな邪教が出てくるわけですよ。だからね、いわばね、宗教性っていうのをなくしたことによって、なんか人間がね、結局こう絶望的な気分になって、でも無機質な汚いことばっかりやるっていう状況が生まれてしまってるので、適正な形での宗教性の復活をね、なんとか、で宗教性っていうからみんなややこしいと思うかもしれませんけど、なんか真面目さとかね、
うん、
こう誠実さとか、
うん、人のね、なんか思いやる心であるとか、
う
ん、
そうそうそう、うん、経験さとか、
はい、
まあ宗教って言わなくてもいいんだけどね、
うん、
でも宗教っていうのはそういうものを奨励するわけですよ。宗教っていうものを失ったらそういうものを奨励するメカニズム自体が失われてしまってるっていうところがあるから、まあちょっと臭いかもしれないけど真面目なこう国民を愛するだとか、敬虔な気持ちで仕事職務を全うするとか、そういうね当たり前のものを取り戻さないと人間は人間でなくなってしまうよ。
どんどん根が腐っていきますよね。
そうそうそうそう。そういうね、だから逆説的に言うと何もかも失うとそこには絶望しかなくなるわけですよ、宗教的なもの。そんな神の不在の恐ろしさを通して逆説的に神を描いた曲を今日はね、これ以前さっきスタッフによると、まあ以前これ藤井さん紹介してますよっていう話だったんですけど、僕この曲、まあマイナーな曲なんですけど好きなんでね、多分前も紹介したいなと思うんですけど、はい、そういうその神の不在の恐ろしさを通して神を描いたマイケル・シェンカーグループの名曲です。アルバム神のラストの一曲、ロスト・ホライズン。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
マイケルシェンカーグループでロストホライズンお届けしました、
はい、マイケルシェンカーグループはね、これまあ 4,5 曲目ぐらいですかね、僕よく書けるんですけども、もうこの神ってアルバムがすごく好きでね、
はい、
これはねマイケルシェンカーグループとしての、うん、まあ、デビューアルバムなんですけど、まあ、それの最後の曲でね、ロストホライズンっていうのがこう水平線がホライズンですから、あ、地平線ですね、
はい、
地平線がもう見えなくなってる。で、それ見えなくなってるとどうなるかっていうと、そのもう前後上下がもうわからんようになる。
うん、
だからもうもう基準がなくなるってことですよ、生きていく基準が。それをまあ歌ってる歌なんですけど。で、ここでね、ずっとこの歌詞はね、Can you see me now? Can you feel the pain? Can you heal the scares of me? とかね、あなたは私の苦しみがわかるかとか、あなたは見えてるかってずっとね、あなたに語りかけてるんですよ。で、この、You って何なのかってわからないんですけど、この You を失ったんですよ、彼は。で、You を失ったことで Horizon がわからなくなって、もう、上も下も何もわからなくなってる。で、それで絶望に陥ってるっていう、まあ、歌詞になってるんですけど、まあ、これはだって愛する人とも読めますけども、これね、神とも読めるわけですよ。まさにこのアルバムのタイトルが神になってて、そのアルバムの最後の曲ですから、神を失うことで彼は全ての価値基準ってものを失って、どこに住んでいっていいかわからなくなって、地平線という基準がなくなってる状況になってるわけですよ。で、そうなった時はもうすごい絶望しかもう彼はなくてね、I have no feelings、 もう何も感じれなくなってるし、で、I have no name、 自分が何かもすらも、分かってるんですよ。 But I can see, I can hear、 でもなんか機械的には見えたり聞こえたりとかするんですよね。で、何が聞こえてるかっていうと、 The voice of death is shouting in my ear、 だからもう死の声がずっと耳の中で聞こえる。だからそこにもう悪魔しかいない、だから神がいなくなったから悪魔に完全に支配される状況になってるわけですね。だから今のね、岸田政権っていうのはだからもうこのロストホライズンなわけですよ。 もう完全に価値基準の源である、倫理とか道徳って言ってもいいし、その背後にある心って言ってもいいし、神っていうものでもいいですけど、何かね、その崇高な、ちゃんとした価値観っていうものをね、完全に失ってしまったから、もう岸田文雄さんはね、no feeling, no name なんですよ。そうなると岸田さんの耳元で囁かれてるのは、the voice of death だけしかないんですよ。だから絶望しか聞こえてなくて、
うん、
だからもう、ホライズンがないからもう、増税するとか、なんかもう、後ろにいるデーモンの言いなりになるわけですよ。
はい。
で、もうデーモン B のアメリカの言いなりにこうなったりね、増税しろって、緊縮派の言いなりになったりっていうことになってしまってね。うん、で、そんな人たちでも、結局人間の精神っていうのは宗教を求めてるんですよ。で、逆説的にそれを意味してるじゃないですか。もう宗教的なものがなくなっちゃって、ホライズンがなくなってるってことはものすごい希求してるわけですよ、宗教的なもの。だから結局なんか財務心理教的なものが現世で現れたら、まあそれちょっと言うとこかとか、
うん、
逆に悪の信仰にこう付け入れられてしまってるんですよね。
そう、なんか、なんか、曲の中で、なんか、ダンダンってこう、なんか、やってるところ、うん、なんかすごいそこが、あの、もう、絶望の淵にいる感じがしましたね。
だからね、岸田さんを絶望の淵から、救い出してあげなあかんのです、僕たちは。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは、車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい。でね、まあ、こういう議論を本当に多面的にもう丸々雑誌冊分で議論してますからね、はい、
うん、
普段なかなかね、宗教っていうのを考えてない方多いと思いますけども、
うん、なんか当たり前にあるっていう、うん、
そう、うん、
感じが。
だからね、一回こういうのをね、言語化しておくことがすごく大事ですから、
はい、
これ雑誌をね、一回こう読んでもらったら、すごくね、しっくりくると思います。うん、あ、それはまあそういう意味での宗教性はいるよな、うん。それがないから日本腐ってんよな、っていうのがよくわかると思いますからね。ぜひね、うん、ご一読いただきたいなと。
なんか今日聞いてみて、全然硬くなかったです。
あ、そうでしょ？
もう本当に当たり前の話、人間の心のね、
そう、
内にあるものっていう。
そう、当たり前のことなんですよ。
はい。ぜひ表現者クライテリオンの最新号では、はい、政治と宗教を問う、神道、仏教から財務心理教まで、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
は
い、
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。